第6章、あなた独自の売り USP を提供する。あなた自身や会社をライバルよりもはるかに高い位置まで持ち上げるにはどうすればいいか。ライバルの多い市場で優位に立つには、競争相手よりも上、または先を行く独自のベネフィットを見込み客やクライアントに提供する必要がある。そうでなければクライアントがライバルではなくあなたを選ぶ意味がないからだ。つまりあなたはライバルよりも上を行く成果をクライアントにもたらすために何をし、また何ができるか見極めなくてはならない。これが独自の売りイコールユニークセリングプロポジション USP と呼ばれているものだ。あなたの USP はあなたのビジネスを周りの人並みのライバルから引き離す独自の魅力的なアイデアである。何が売りかが分かれば、それをマーケティング、広告、販売活動などのすべてに取り込む。あなたやあなたのところの販売員の言動、それに付随するブローシャー、小冊子、セールスレター、広告などすべてに生かす。それもただ口にするだけでなく、常に身をもって示そうとするのだ。あなたがその USP を地で行くのだ。それがどんな USP だろうと、あなたが常に実践するのである。USP は会社によっても違えば、市場によっても使い方が違う。手始めに新聞、ブローシャー、業界誌、テレビなどの広告をチェックしてみるといいだろう。様々な企業の USP がわかるはずだ。あるいは、企業のオーナーや販売員と話をし、聞いてみるという手もある。お宅の会社と取引をすると、一番得する点はどんなところでしょうか。そしてその答えを、直接的にでも間接的にでもいいから、あなた自身の USP を作り出すときに応用するのだ。見込み客やクライアントの目に、好意的で役に立つ、魅力的な人間に移れば、それが、クライアントや雇い主が、ライバルではなく、あなたを選ぶ大きな理由になる。あなたを選んだのが正しいとはっきり分かれば、あなたはますます選ばれるようになるはずだ。あなたは、誰の目にも明らかな、最大限の本物の利点を常に生み出し、クライアントや雇い主にアピールし、心に残るようにしなくてはならない。この章では、個人的な USP を発展させる方法を学ぶ。それによって、あなたは強力な独自のベネフィットを提供し、ライバルを引き離してクライアントを引きつけるのだ。行動のすべてにおいて、あなたの個人的な USP を作り出し、見極め、具体化するのはなかなか大変だ。しかし、時間をかけるのにふさわしい報いがある。競合他社の誰と比べても、大きな差と違いが生まれ、優位に立てるのだ。焦ることはない。まずは、今自分がやっていることについて考えてみよう。それから、あなたのライバルがやっていること、やっていないこと、自分がもっと改善できることについて検討してみる。あなたのマーケティングや営業が成功しているのは、それが USP に基づいたものだからだ。あなたの USP は、価格、サービス、質など、マーケティングのどんな分野にも及ぶし、ビジネスのどんな面にも関係してくる。成功した企業は強力で明確な USP を持っている。 USP の成功例は様々だ。最高の品揃えで買い物の際の選択肢が豊富にあるという触れ込みの会社がある。この会社の USP は広い選択肢である。一方、限られた品揃えしかない会社もあるが、その場合の USP は低価格や低い利幅だ。あるいは価格や品揃えだけで売り込みたくはないと考える会社もある。代わりに最高の品質で求めやすい価格で売り込んでいるのだ。また品質の良さや限定品というのもある種の USP である。一番の売り物はサービスの良さやサポートの細かさ、設置などの手助けという場合もある。USP は作ろうと思えば無限にある。中でも一番いいのは、空いている市場で あなたが占められそうな場所を見つけ、そこに働きかける USP を打ち出すことだ。ただし、注意すべきことがある。実行不可能な約束を USP にしては、かえってクライアントが離れていってしまう。
御社の USP は何か。短い文章で簡潔に分かりやすく教えてほしいと尋ねてみても、答えがない場合がほとんどだ。
具体的な USP など考えたこともないからだ。USP など持たず、他に便乗して何の指針もなく、漠然と市場の勢いに身を任せたビジネスをしているだけなのだ。独自性も個性もない。高い価値や利益、サービスを売り込むわけでもない。もっともな理由もないのに、うちから買ってくれと主張するばかり。USP のない多くのビジネスがあまりうまくいっていないのは無理のない話だ。企業のオーナーも従業員も潜在的なビジネスのごく一部にしか目を向けていないのだ。しかし、手頃だという以外に、これといった売りや独自の特徴、特別のサービスなどがなくて、どうやって買ってもらうのか。クライアントは取引する限りは特別の配慮や見返りを受けるのを期待するものだ。
あなたが買う側だったら、値段や品揃えも普通で、気持ちよく相談に乗ってくれるわけでもなく、サービスも保証もありきたりな会社から買いたいと思うだろうか。ビジネスをする上で、日常の仕事という織物に、強力で明確な魅力ある USP を巧みに織り込もうとしないのは実に馬鹿げた行為である。精力的な USP を取り入れたごく少数のものだけが想像もできないほどの成功を収める。そして並み居る競合相手に大きな差をつけるのである。あなた独自の USP の見つけ方。あなた独自の USP をいかにして見つけていくか。まず、あなたの業界で満たされていないニーズを見極めることだ。1、広い選択肢。2、大幅なディスカウント。3、的確なアドバイスや補助。4、利便性。例えば、ロケーション、豊富な在庫、配達の速さなど。5、最高級の製品、サービス。6、迅速なサービス。7、特別な各種サービス。8、長期的な保証、または広範囲にわたる保証。9、その他、ライバルには提供できない特別な点、有形無形の利益、価値のある特典など。クライアントがひどく不満に思っている部分、隙間になっている部分で、あなたに埋められそうなものを一つ選んで、そこに集中することが肝心だ。もちろん、複数の要素を持つ USP を考え出してもいい。マーケティングの一つの隙間を別の隙間と結びつけて一緒にするのだ。ただし、USP を決めるには、その USP があなたの会社全体で常に実行できるものでなくてはならない。あなたとスタッフは絶えずレベルの高い質やサービスを保っている必要がある。あなたの会社が広い選択肢のある製品、サービスを USP に掲げ、すぐに手に入るとか、いつも在庫があるというような宣伝文句を打ち出したとしよう。ところが実際には、25種類ある製品のうち、6種類しか在庫しておらず、しかも、それぞれを2、3個しか置いていなければ、あなたの USP は本質的にうまくいっていないことになる。いずれこの作戦は失敗に終わるはずだ。あなたの USP という大きな約束を常に果たすことが絶対に求められる。正直言って、自分の今の USP は実行できそうにないものだというなら、他のものを選べばいい。ユニークで、しかも実行可能だと確信できるものを選ぶのだ。先制のマーケティングで競合に差をつける。USP を展開するには、先制のマーケティングをかけるという方法もある。この先制のマーケティングで強力な USP を展開した最高の例として、かつてのシュリッツビールの例がある。1920年代初頭、10社ほどの醸造会社が精力的に競い合っていた。シュリッツの業績は今一つで、市場で第8位に甘んじていた。どの醸造会社の広告も、 基本的には同じメッセージだった。私たちのビールは純度が高いものです。ところが、これがどういう意味なのかを説明する会社はなかった。ただ、純度が高いと言い続けたのである。シュリッツは売上を改善すべく、一人のマーケティングコンサルタントを雇った。そのコンサルタントは、醸造所を見学し、シュリッツではどうやってビールを作っているのか聞いた。そして彼はその内容に実に感銘を受けた。シュリッツのビール工場はミシガン湖のすぐそばにあり、当時その水は大変きれいなものだった。工場がその湖岸にあったにもかかわらず、シュリッツは深さ1500メートルのアルトア式井戸を2つも掘っていた。最高のビールを作るのに最適なミネラルを含有した水は、その深さまで掘らなければ見つからなかったからだ。さらにコンサルタントは、一番豊かな味と口当たりを生み出す醸造酵母菌の元菌を見つけ、それを開発するのに5年以上かけて1623回の実験をした話も聞いた。また、ビールの醸造に使う前に水をどうやって蒸留するか、その工程も見学した。水を2760度まで熱し、再び冷却して液化する。しかも完全に不純物を取り除くために、それを3度も繰り返すというのだ。続いて、瓶詰めの過程についての説明も受けた。そこでは、どの瓶も870度の蒸気に当てられ、ビールの味に影響を与える可能性のあるバクテリアや微生物のすべてを殺菌していた。そして、瓶詰めして送り出す前に、純粋で豊かな味を確認するため、一度の醸造ごとに必ずテイスティングをするという現場も見た。コンサルタントはその醸造過程に圧倒され、シュリッツの経営陣に提言した。消費者にビールを醸造する際の驚くべき工程を知らせるべきです。シュリッツの経営陣の答えはこうだった。なぜそんなことをする必要が？どこの醸造会社もうちと同じことをやっているのに。先生のマーケティングの概念を理解していたこのマーケティングコンサルタントは反論した。しかし、ビール業界で消費者にそれを知らせた人は誰もいません。何かをやって最初にその話をしたり、理由や成り行きを説明する者がその時から他の者にその市場で差をつけ優位に立つものです。こうしてシュリッツは自社のビールがどうやって作られているかを業界初で宣伝した。これがシュリッツの USP になったのである。この USP を通してシュリッツは純度という言葉に実に様々な意味を持たせた。しかもそれは国中のビール愛飲家に非常に具体的な意味のある言葉になった。消費者にはシュリッツが見せた醸造や瓶詰めの工程が他社のものとは格段に違う。はるかに価値のあるものに見えた。その結果、どのビール会社よりもシュリッツが魅力的な存在に思えるようになった。シュリッツはこうして先生のマーケティングを始め、半年で業界で売上第8位から見事1位になった。すべての場面で USP を表現する。あなたの選んだ USP をさまざまなマーケティングツールを通して具体化したり伝えたりする場合、はっきりとわかりやすく、インパクトのある表現をするよう心がけよう。説得力のある人を引きつける文句を一文あるいは一段落に収めるのだ。成功や名声、富の核には USP が存在すると言っても過言ではない。USP を打ち立てない限り、見込み客はそれを目にすることもできない。クライアントがあなたが売っているタイプの製品、サービスを必要としたとき、USP のおかげで、あなたやあなたの会社のことがすぐ頭に浮かぶ。マーケティングやビジネスの場を通じて分かりやすく USP を伝えれば必ずビジネスは成功する。ただし、その本質まで煮詰めた表現にするということが大前提だ。実際にやってみよう。あなたの新しい USP を 2,3 文で書いてみてほしい。まず、短い言葉で具体的に表現するのに苦労するはずだ。4、5文か、もっと長くなるかもしれないが、それでも構わない。 本質以外はバッサリとカットし、あなたの一番の売りを分かりやすくはっきりと表現する。そしてその USP を広告、セールスレター、現場の販売員など様々なマーケティングの側面に盛り込む。あなたが広告を受け持ち、その USP が競合相手よりも豊富な品揃えだったとしよう。これを広告に盛り込むにはいくつかの方法がある。具体的に USP を広告の見出しに持ってくると。常時168種類をご用意。サイズはなんと12種類。色はきっと気に入っていただける10色展開。価格は6ドルから600ドルまで。あるいは USP を副題に持ってくると。大抵の配管業者は1社か2社の空調装置しか扱っていません。配管、暖房、空調装置のアクメなら人気の10社の商品を扱っており、その他5社の取り付け業者、サービスセンターに指定されています。アクメにお電話いただけばオフィスや家庭をご希望通り快適にできます。あなたはなぜためらったり他社を選んだりするのですか？ USP を広告文に生かすには。以上は選択肢の多さを基本にした USP の見出しや副題のほんの一例である。次にこの手の USP を広告の本文に生かす方法を見てみよう。〇〇を買いに行ったら古い〇〇で満足か。最初に見た〇〇で満足な時以外は選べる種類は全部見たい。もし選べるものを全部知らずにいたら、どの〇〇がいいかをどうやって決められるでしょうか。だから我が ABC カンパニーは現在106種類の〇〇をご用意し、ご予算と用途に合わせて良い品をより安くご提供します。15年はご使用になりたいということなら 20% 増しの料金で、当社の20年保証、3層仕立て、40溶接、秒止めではありません。鉛補強の強化〇〇をどうぞ。1年程度持てば十分ということなら、当社の自家商標の銅鈴製をお勧めします。最高級品の半分の薄さで、容量は 60%、 継ぎ目は確実に秒止めし、ハンダで締めてあり、耐久率は 88% 以上。しかも価格はなんと最高級品の4割のお値段です。お客様のニーズは様々で、ある方にはぴったりの〇〇も、あなたには大げさだったり物足りなかったり。だから当社は15社の47種類のモデル、106種類の〇〇をご用意しているのです。しかもこの先は言わなくてもお分かりですね。高級品の USP の実例。高級品や贅沢品の USP はどんなものだろうか。興味深い分類を紹介しよう。 ABC 社のオーダーメイドソファーは、骨組みが太さ8分の7インチ、2.2 センチのダボと一体化しています。骨組みにはエポキシ樹脂を黒鉛の混合物と混ぜ、1万2000ポンド、5000キロ以上の重みに耐えられるようテストし、ソファーを最低でも50年間はしっかりと支えられるように設計してあります。生地は職人によるハンドメイド。家族経営の工場で100年前と同じ方法で布を織っています。生地には1ヤードあたり5680フィート1730メートルの絹糸とナイロン糸が使われ、糸の柄は一織りごとに巧みな技で精密に生地に織り込まれます。ソファーの浮き出し模様を細部までチェックするのは妥協を許さない完璧主義の技術者。大統領執務室のすぐ外にある応接間に置かれたソファーの見事な生地の模様作りの工程も監督した人物です。この工場で手織り、手刺繍、丁寧な検査など通常の4倍の人員で、毎年わずか4500ヤード4115メートルの生地を仕上げます。1年に85脚のソファーに貼られるのは 最高の材料だけなのです。当社はこの会社の5月の生産ラインを完全に抑え、オーダーメイドのソファーを特注のカバーでお作りする準備をしています。ただし3ヶ月お待ちいただける方、最高のソファーにふさわしい方、本物である意味歴史に残る芸術品の価値のわかる方以外はご注文なさらないでください。ビジネスに関わる全員に USP を周知徹底させる。あなたが競争相手を圧倒的に上回り、実績を残し、それが数字で表せるようになればなるほど、 USP もますます強力なものになっていく。ここまではあなたが出す広告やダイレクトメールの見出しと本文に新しく決めた USP をどうやってうまく取り込むか、その一般的なアイデアを学んできた。ところが USP を広告やダイレクトメールに織り込むだけでは十分とは言えない。あなたが実行するマーケティングのすべてに取り込むべきなのだ。あなたやあなたのところの販売員が見込み客と話をするとき、その一言一言でUSP をはっきりと強調するのが大事だ。クライアントにも USP を分かりやすく簡潔に説明する。販売時のプレゼンテーションでは、販売員は自社の USP の利点や強みを徹頭徹尾説明する。見込み客にはライバル会社の USP よりもあなたの会社の USP を利用する方が自分のためになる理由を常に示さなくてはならない。ただしあなたにしろ、あなたのところの販売員にしろ、口先だけではダメだ。入念な下準備をし、USP の本質を伝える。その際、自分たちの USP を60秒以内ではっきりと力強く表現できなくてはならない。その USP がいかに相手にとって利点となり、重要なものであるかを見込み客に伝え、説得する。たくさんの例を挙げ、自分たちがどうやって USP を実現するかを率直に説明することも大事だ。昔ながらの会社や業種でも、強力で新鮮で魅力的な USP を取り入れれば、マーケティング戦略に新しい息吹、新しい魅力が生まれる。あなた自身も急激に変化する。あなたは今やクライアントの側に立つ人間なのだ。自分や自社の USP がいかにクライアントにとって役に立つかを主張しよう。あなたの会社にとってだけでなく、クライアントにとってもその USP は刺激的で魅力があるのだから。 USP は必ず実行可能なものにする。ここであなた自身の過去の買い物の体験を思い出してみてほしい。何かの製品サービスを買おうとするとき、 USP を使って強くアピールしているものを選びがちではないだろうか。しかし次の原則も忘れてはいけない。誰に対しても魅力的という USP はありえないのだ。実際ある USP は特定の市場のごく一部だけに訴えかけるようにできている。上層階級のクライアントとバーゲン狙いのお客とでは大きな隔たりがあるし、その両方の心をつかむのは無理な話だ。あなたはどちらの市場を自分の商売相手として確保したいだろうか。ただし前述の忠告も忘れないでほしい。実行不可能な USP は決して選ばないこと。また売上や利益、再注文の割合などについて USP の市場性も分析する。市場の隙間を埋めるだけでなく、売上、クライアント、利益などの面であなたが求める結果を残せる USP でなくてはならない。特別サービスが裏面出たあるデパートの例。あるデパートが1回限りの USP としてホリデーセールを企画した。新聞に一面広告を載せ、クライアントに豊富な在庫品と低価格を宣伝し、電話注文が簡単だとお知らせをした。広告を見たクライアントが電話をすると、交換手はこのセールについて何も知らなかった。誰も交換手に知らせていなかったからだ。結果的にクライアントは怒り出し、販売は成立しなかった。このデパートが 電話交換手にセールのプランを説明するという決定的なミスをしたからである。店内のスタッフ、電話交換手、受付、サービス係、障害担当、そしてあなたのビジネスに関係するすべての人があなたの USP を完璧に理解し、受け入れ、信じていなくてはならない。あなたの USP がクライアントにアドバイスや補助、格別のサービスをするという内容なら、それは販売向けの上辺だけの言葉にとどまってはならない。全社を挙げての行為でなくてはならないのだ。誰かが質問すれば、誰でも聞かれたものが答えられなければいけない。あなたも、あなたの従業員も、常にあなたの USP をもとに生活し、言葉に出し、行動するのだ。スタッフに話し、スクリプトを作り、コンテストを開いて、あなたの USP を活性化させたものに報酬を与えよう。あるいはスタッフが USP を実践できるように具体的な例を挙げてみる。リピート販売も USP あってこそ。大抵のビジネスはリピート販売やバックエンド販売に頼っている。つまり、あなたから買った後でも消えないようなインパクトのある、明確で説得力のある USP をクライアントの心に焼き付けることが非常に大事である。再購入の際に、あなたの USP に合ったはっきりした特典や強みがクライアントの頭に思い浮かぶようにするのだ。しかし、買った後にクライアントが何を考え、何を思っているか、どうやったらわかるだろうか。それには、販売後すぐにクライアントに手紙や E メールを出すか、電話をかける、または直接訪問するのだ。そうしたフォローをしておくと、クライアントは自分が会社にとって大事で特別な存在に思えるので、初めての購入が次の再購入につながる。あなたの USP を繰り返し、クライアントが購入の決断をするときに思い出してくれるようにしよう。効果的なマーケティングは、クライアントが思わず買いたくなるような合理的な理由を作り出すものだ。強力な USP でクライアントをその気にさせよう。クライアントへの反則では、 USP の拡大を目指す。一つの USP は特別なオファーの形をとる。メールや電話や直接会うなどして、クライアントにまめに特別な反則をかけるよう、常々私は自分のクライアントにアドバイスしている。誰もが気遣われ、特別扱いをされたいのである。クライアントに、本物で値段も特別なものや、他では手に入らないものを勧めれば、あなた自身がひいきにしてもらえる。と同時に、あなたの USP をますます知ってもらえるのだ。特別な販促提案の際には、次に挙げる原則を覚えておこう。その1、クライアントは常に、その特別なオファーをあなたの基本的な USP の延長線上にあると考える。あなたの USP がサービスについてのものなら、価格を基本にしたものよりもサービスを重視した販促が望ましい。例えば、基本のサービスを特別に提供したり、通常はつかない無料相談や無料補助を1年間つけたりするなど、さらにサービスを拡大する。その2、その特別な販促は現在のクライアントにだけ提供されるものだと明言しておく。その3、手頃な価格、高い品質の製品、長い保証、さらなるサービスを提供するのを怠らない。基本的な点を思い出してほしい。見込み客やクライアントとのコミュニケーションで、どんな時にも強力な USP を盛り込むのだ。特別な販売促進をすれば、クライアントはあなたの USP の長所を認めてくれるに違いない。クレーム対応での注意点。クライアントへのサービス活動は、あなたの USP を伝える大事な手段の一つだ。あなたの会社のサービス係は、今手に入る製品やオプション、USP そのものなどについて、販売員と同じくらい詳しく知っていなくてはならない。さらに、何か不具合があった場合の交換、修理、取り付けなどについても 相当な権限を持たせる。そして自分たちの仕事が会社の USP を実現するのに欠かせないものだと認識させる。問題や不満を抱えたクライアント、または USP が本物か、それを実現するために全社を挙げて熱心に取り組んでいるか疑問に感じているクライアントに対して、それを実証してみせるのは間違いなくサービス係なのだから。ピザ屋の USP、 財務顧問の USP。 ドミノピザが最初にできた時、何とアピールしたか覚えているだろうか。熱々でジューシーな美味しいピザをお宅まで30分以内にお届けします。間に合わなければ代金はいただきません。ドミノピザが創業した当時は、30分でピザを宅配するのを保証する会社などなかった。ピザの宅配会社はあるにはあったが、配達が遅れてピザが冷たくなっていてもお金は払わなければならなかったのだ。30分以内の配達保証をしたのは、当時はドミノが初めてで唯一だった。この USP で他社と差をつけ、何年もの間ドミノピザは市場をほぼ独占したのである。ノードストロームがデパートとして成功したのは、ある基本的な USP を掲げたからだ。ご購入商品に何か問題があれば、それがどんな理由であれお持ちいただければ、いつでも何も伺わずに全額返金いたします。いつでもとは、3日以内とか1週間以内とか1ヶ月以内ということではありません。ご購入から1年後でも5年後でも、もちろん返金に対応いたします。財務顧問のハワード・ラフは、1980年代に財務市場で他の人とは違うユニークな立場を取り、ニューズレターで2000万ドルもの富を築き上げた。他の財務顧問の多くは、自分が一流の金融専門家だという態度で金持ちの投資家ばかりに自分を売り込もうとしていた。一方、ハワードは全く逆の立場を取った。ハワードはこうアピールした。私は中流階級向けの財務顧問です。だから他の顧問とは違ったレベルであなたの利益を守ります。働いて1ドル稼ぐのがどれだけ大変か私は知っています。さらにそのお金を無駄にしないのが大切だということも知っています。退職金があなたにとってどんなに大事かも同様に理解しています。私はあなたの状況を尊重し、他の誰とも違う方法で取り組む所存です。この USP は実に真実味があったので、非常に多くの中流階級の投資家がハワードのところに群がった。 USP はビジネスのコアとなる。クライアントのクレームに対応するときにも USP を生かさなければならない。返金や交換、値引きなどを求められたとき、腹を立てたりしないように。反対に、直接会ったり手紙を書いたりして、あなたの USP の核心についてもう一度伝える機会とするのだ。クレーム対応部門があるなら、そこのスタッフにはあなたの会社の USP を丁寧に心を込めて繰り返すよう指導する。そしてクレームのあるクライアントに対して、会社がさらにサービスを良くし、品揃えや保証を充実させていくと受け合わせる。返金するときは、あらかじめ迷惑をかけ失望させ不満を感じさせたお詫びと、 USP を必ず実践していく旨を書いた手紙を用意しておき、一緒に渡すようにする。あなたの USP はマーケティングの土台に不可欠なものだ。あなたは自分の会社の USP をはっきりと認識し、明確に表現しなくてはならない。 USP を編み出し、どんな行動を取るときもそれを自ら実践する。そうすればあなたは永遠に競争相手よりもはるかに上を行けるはずだ。